ハレルヤ、おはようございます。依然として暑いですけれども、いかがでしょうか。私は先週火曜日に、大阪の方と、それから私のふるさとの方に、帰ってきました。久しぶりに、田舎の方の福知山線というね、田舎の方を走っている、電車に乗って、帰ってきました。で、その時ですね、こんな句を思い出しました。これ一茶の句ですけど、芭蕉様の、芭蕉ですね、松尾芭蕉のことを言ってるんですけど、芭蕉様のすねをかじって夕涼みっていう大変有名な句があります。一茶は、芭蕉のすねをかじってるというふうに考えながら、たくさんのね、何百という有名な句を作ったんだなと思って、いい句だなと思ったんですね。で、田舎の方に行く福知山線というのに電車に乗りました。電車に乗りますと、皆さんあの線を知ってる方はほとんどいないと思うんですけど、田舎の方に着くまでにね、トンネルが10個ほどあるんですね。で、トンネルに入って出て、カタカタカタ入って、またトンネルに入って、でその間ね、こう右に左にこうカーブしながら、進んでいくんですけど、そして外の景色を眺めておりますと、ちょうどね、芭蕉の句、静けさや岩にしみる蝉の声、ぴったしの場所がね、川が流れ、向こう側の源流でしょうか、その源流が流れてるちょっと大きくカーブしたところをですね、こう岩壁みたいなのがあるんですね。で、もう暑い盛りでしたけど、その芭蕉の句を思い出して、あ、素晴らしいな、もうここ来てよかったな、もうとにかく一日何もかも忘れてここに来てよかったなと思って、感謝しておりました。で、ところがね、その線長い間乗ってませんので、ちょっと調子狂いました。あんまり俳句にこう考えながら乗ってまして、さあ降りる、駅で降りるところにやってきました。で、さっと立って、出ようとしたんですけど、ドアが開かないんですね。福知山線、天下の JR の福知山線ですね、開かないんですよね。で、私がじっと立って、立つの、開くのを待ってるの、横の人が見かねて、おじいさんおじいさんおじいさんおじいさん、ボタン押さなあかんよ、ボタンを押さないと開かないシステムになってたんですね。私は知りませんので、いつまでだっても、これなんどのようになってんのやろこれ、ね、と思いながら、危うく乗り過ごしてしまう大失敗をするところでしたけども、まあ、親切の方がおられて、事なきを得たわけですけど、まあ、そういうようなことがありまして、で、午前12時頃の、高等学校の同窓会がありまして、8人の仲の良い友達、82歳、御年82歳の連中ですけど、もうみんな元気、もう私が一番ダメなぐらいでしたけど、まあ、元気な皆さんと楽しいひとときを過ごしました。で、それ終わってから今度帰りに大阪で宿泊しましたんで、そこで今度牧師先生たちですね、もう定年退職したですね、塩ビ教団の今主任牧師をやってる先生の、もう一つ昔私の時代に、頑張って牧会された先生方、やっぱり8人ぐらいですね、幸いな交わりがありまして、午前も午後も大変なハードスケジュールでしたけど、楽しい一日でした。で、でもその子供が卒業した時の82歳の友人たち、一応体は元気ですけど、一人の私の前に座った、まあ、幹事のようなことをやってくれてる S 君が、グラ君、死ぬのが怖いんや、 ね、死ぬのは怖いんや、今こうやってガッと飲んでね酔っ払ってるけれど本当は死ぬのは怖いんや、こう言って、私に言いました。いや、私はこの同窓会にやってきたのは死ぬのが怖いんやと言った彼のために神様が送ってくださったと、そのように思いまして、まあその交わりも本当に神様の歩みを感じた次第でありました。こうして、安心なっていでしたけれども、ささやかな小さな旅行、トリップですよね、長期旅行というわけにいきませんけど楽しんでまいりました。皆さんも多分これから行かれる人もあるかもしれませんし、もう行ったという人もあるかもしれません。神様の祝福があることを祈ります。一言お祈りします。愛する天のお父様、皆を褒めたたえます、感謝します。今日暑い一日でありますけれども、兄弟姉妹たちをこの場に送ってくださいまして感謝をいたします。聖書の言葉を通して神様が望んでくださいますことを心からお願いいたします。とうとうイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。1ヶ月前の第2週にこの箇所を1回メッセージをさせていただきました。今日のテキストの場所はあまりのいろんな意味が込めた箇所でありますので、なかなか短い時間でこれを極め尽くすということは難しいかもしれません。で、前回に引き続いて、このところを学んでみたいと思っております。で、今日のですねところは前回も申し上げましたけれども21節ですね、21節、イエスは彼を見つめその人を慈しんで言われた。イエスは彼を見つめその人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つあります。かえってあなたの持ち物を皆売り払い貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。22節、すると彼はこの言葉に顔を曇らせ悲しみながら立ち去った。なぜならこの人は多くの財産を持っていたからである。私はこの箇所を読むときにこの21節と22節、イエス様がこの男を見つめ慈しんで愛して言われた、慈しんで愛して言われた、ところが22節ですると彼はこの言葉に顔を曇らせ悲しみながら立ち去った。なんならこの人は多くの財産を持っていたからである。この21節とそれから22節、あまりにも違うね、あまりにも考えさせられる言葉ではないかと思うんですね。皆さんが、家庭に子供が与えられて、そして、幼稚園に行くようになったり小学校に行くようになったりして、父兄会とか学級会とかそういうところで父兄の人が学校に行って出席することがあります。皆さんも多分、私の時代は、私が子育てしてた時代はなかなかお父さん忙しいね、忙しいのでお母さんが主に学校に参加見には来ていたようです。でも今は若いお父さんもお母さんも二人揃ってその学校の行事に参加なさることが多いと思うんですね。結構なことだと思うんですね。本当に素晴らしいことだと私はそのように、ね、思っております。で、参加するんですけど 親たちはね、私たち親たちは子供たちが学校行くようになってどんなふうに勉強してるやろな、どんなふうに、学校生活を送ってるんかなと思って関心がありますし、心配もありますので、ずっとクラスで、観察してますよね。中でさーっと手挙げてね、素早く答える子もあれば、全然無関心な子もあります。それはもうその子どものいろんな個性がありますから、まあ、どちらでもいいんですけど、でもそれは手を挙げようが挙げようまいが、親たちの関心は大勢40人50人のクラスであったとしても、ただの一人自分の子どもの一挙手一投足が最大関心なんです。よそ様の子がどういうような態度を取ろうと、自分の子供がどういうような生活をしているか、それが最大の関心なんですね。もしそれにも参加しないで、そんなんもう行かなくてもいいよね、そんなん行っても行かなくてもどうでもいいよと、ある人は言うかもしれないけども、決して関心を持ってクラスに参加するということは、親バカでもなければバカな行いでもないですね。関心のある証拠、愛してる証拠なんですよね。ですから私は決して親バカではないと思うんですね。イギリスのトマス・キャンベルという有名な詩人がいましたけれども、彼は大変インテリで素晴らしい詩をたくさん書いて本を出しているお父さんでした。ところが彼のお父さんはあまり学もなかった、ね、あまり教養がなかった、本もそんなに読むということはなかったんです。でも彼は、トマス・キャンベルは出版された本をあまり本の好きでないであろうお父さんに向かっていつも送ってたそうです。あの読みもしないものをどうして送るんやろうと思ってたようですけど、ある時に友達がその送った、彼が送った家のそのお父さんを見たそうですね。そしたらお父さんはトマス・キャンベルの詩を書いた本をペラペラめくりながらね、うちの友が、私の友がと言ってね、そんなに本が内容がわからなかったかもしれないけど、すっごく関心を持ってお父さんは本を読んでたということです。私は本当にですね、親が子供を見つめる目っていうのはね、これは素晴らしい愛の目です。親バカであろうと何と言われようとね、本当に関心を持って子供の生活を見ることは本当に素晴らしいことだと思います。ですから私はこのイエス様が彼を見つめ慈しんで言われたという、このイエス様の愛の眼差し、そのイエス様ほど崇高ではないかもしれないけれども、私たち親はそのような目を持って子供を見るわけです。アウグスティヌスが言いました。神は我々一人一人を愛すべき者が一人しかいないかのように、神は我々一人一人を愛すべき者が一人しかいないこのように愛したの。親が子供に最大関心を払うように、いや神様はそれよりも何倍も何万倍も何千倍関心を持ってご覧なさるわけです。神は実にその一人子をお与えになった、この世を愛された、それは御子を信ずる者が一人として滅びることなく永遠の命を持ったためである。私はこのマルコの福音書の10章の21節、イエスは彼を見つめその人を慈しんで言われた、このイエス様の慈しみを持った愛を持った眼差しですね、これを今日皆さんと共にもう一度考 考えてみたいと思うわけであります。ところがね、そのイエス様のマラコ反比例して22節すると彼はこの言葉に顔を曇らせ悲しみながら立ち去った。なんということでしょうか。皆さん、これほどの愛のマラコ、これほどの関心を持ってイエス様がその男をご覧になったのに、その男は顔を曇らせ落胆してという意味でしょうか、悲しみながら立ち去った。これが現実なんですね。こんなに関心を持って愛を持ってこんなに見つめているのに、手を差し伸べているのに、顔を曇らせ立ち去った。私はこの22節のこのコントラストを皆さんと考えてみたいと思うわけです。一体どうしてこの男は顔を曇らせ悲しみながら立ち去ったんでしょうか。立ち去ったと書いてあります。完了形で立ち去った、立ち去ってしまった。彼は富を重んじていたからでしょうか、エゴイストだったからでしょうか、自己的な人間だったからでしょうか。立ち去ったんですね。これを考えてますときに、今日私たちはこうして礼拝にやってきました。私たちは全部貯金通帳を全部はたいて、そしてイエス様に従った。そんなことしてませんよね。みんなちゃんと貯蓄をちゃんと用意して、将来の生活設計にはちゃんと経済的な用意をして、そして教会にやってきてます。もちろん十字献金とか捧げるべきものが必要な時には私たちは喜んで捧げます。額の大小にかかわらずね、私たちは喜んで捧げます。でもこの青年と比べたら私たちは恥ずかしいほどしか捧げてません。彼の立派な生活と比べたら彼の方が我々よりもはるかに神に喜ばれるような生活をしていると思います。私たち胸に手を当てて、本当に自分自身の恥ずかしい信仰生活を、何も捧げてない自分自身の信仰生活を恥じるわけです。彼は立派な生活してます。ただ全部通帳も何もかも全部捨てようと言われてできなかった。じゃあ我々クリスチャンは彼に勝るようなことはしてます？してません。じゃあ一体ね、私たちはそういう面からいくと双心がある偽善者ではないでしょう。このところあまりよく考えないで読むと、ああ自分はほんまにダメだな、自分なんか信仰に入る資格があるのかな、大丈夫なんかな、つい思ってしまうと思います。一体この箇所でこの男とイエス様のこのやり取りの中で一体イエス様は何が言いたいのでしょうか、何を求めておられるんでしょうか。私たちはそんなことをね、財産を全部捨てるというようなことをして、そしてクリスチャンになったわけではありませんね。この男はそれを求められて悲しみながら去っていったんですね。私たちは この男と比べて違う態度をとっているけれども、それよりも貧しい貧弱な信仰生活を送っているように見えるけれども、私たちは全生涯をかけてイエス様を信じて従ったんですね。一体この男と我々信者の間の我々クリスチャンの違いは一体どこにあるんでしょうか。私はこのことをですね考えるわけです。でこのところちょっとご覧ください。実章のところでこの言葉に注目してもらいたいと思います。17節、イエスが道に出て行かれると一人の人が走り寄って御前にひざまずき尋ねた。尊い先生、永遠の命を自分のものとして受けるには私は何をしたらよいでしょう。道に出て行かれるとと書いてあります。ということはその前に書いてある13節からの言葉ですね。さてイエスに触っていただこうとして人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれをご覧になり憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。まことにあなた方につけます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き彼らの上に手を置いて祝福された。さてイエスが道に出て、これこの物語とこの金持ちの物語は完全に無関係と違うんですね。この物語、幼子が何にも捧げないで献金も何にもしないでただただ神の御心にかなったがゆえに祝福されてるんです。そしてその後でイエス様がこの尊い先生と言って出てきた男を扱っておられるわけです。そしてこのですね物語は単にこの若い男の態度だけではなくてその前のこの幼子の態度をリンクしながらね語っておられる。そうでなければこの物語が順番に続いていく、なんでこんなところにひょこっと幼子の物語が出てきて、そして金持ちの物語が出てきてるんですね。これは二つは完全に無関係ではありません。リンクしてます。明らかにリンクしてます。で、この止める男はね多分このように想像することができるんじゃないかと思うんですけど、この前に何にも何の勇ましもなく何の行いもなしに何の良いこともなしにただ幼子になるがゆえに子供のように神の国を受け入れなければ決してそこに入りませんと、この幼子は何にもしないのに無償でただね祝福されてるんですね。多分この子供が祝福される姿を彼は見たかもしれない。見たとは書いてないですけど見た可能性十分にあります。それが証拠に彼はね二次出てするとその人はイエスに言った。先生、私はそのようなことを皆小さい時から守っております。つまりこの祝福され何の勇しもなくに祝福されたこの幼子ですね、この幼子を念頭に置きながら私は小さい時から一生懸命に頑張って今このように生きております、何が足りませんか。彼は何の勇しもなしに祝福された幼子と自分と比べながら一切のものを捨てて、そして私についてきなさいと言われた時に彼はついていけなかったんですね。 聖書を初めて、読む人がキリスト教がこんな厳しいことを言うんだったら誰もキリスト教に入れないじゃないか、これほどの厳しい、これほどの厳しい条件が救いにあるんだったら誰も救われません、救われませんよと後で弟子たちがね言ってますね。それでは誰が救われることができますかと弟子が言ってますね。この子供と青年の比べ、そしてあの純粋な思いで神の国に委ねた幼子、彼は一生懸命に努力して努力して、そうして今このお見舞いにやってきて、捨てなさい捨てなさいと言われた時に捨てられなかったんですね。私はこの物語の一番の中心はそこにあるんじゃないかなと、そのように思うんですね。やっぱりね、ここではこの若い男は人生の中で今までやってきたことを一遍バッと手放して、ね、別に通帳を捨てなくてもいい、貯金を捨てなくてもいい、財産を捨てなくてもいい、とにかくそれを一遍思い、それから思いをそらして、そしてイエス様の方を見上げて歩むべきだったんじゃないかなと思うんですね。はい、マタイの福音書の11章20節をご覧ください。マタイの福音書11章20節、この11章の20節ではね、神の裁きのことが書いてあります。それからイエスは数々の力ある技を行われた町々が悔い改めなかったので責め始められた。ああコラジン、ああベッサイダ、お前たちのうちで行われた力ある技がもしもツロとシドンで行われたのだったら、彼らはとうの昔にアラルノをまとい灰をかぶって悔い改めていたことだろう。しかしそのツロとシドンの方がお前たちの言うが裁きの日にはまだお前たちよりは罰が軽い。アペナン、どうしてお前が天に上げられることがありえよう。ハデスに落とされるのだ。お前の中でなされた力ある技がもしもソドムでなされたのだったら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。しかしそのソドムの地の方がお前たちに言うが裁きの日にはまだお前よりは罰が軽いのだ。その後、その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して弟子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これが御心にかなったことでした。すべてのものが私の父から私に渡されています。それで父の他にはこう知るものがなく、こと子が父を知らせようと心に定めた人の他は誰も父を知る者がいません。ここでイエス様は天地の主であられる父よ、あなたをお待たたえます、これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して弟子たちに表してくださいました。あの幼子が何の勇ましもなしに素晴らしい恵みに預かった、祝福に預かった。それと同じようにここにイエス様が大事なことをおっしゃったんですね。そして28節、すべて疲れた人、重荷を持っている人は私のもとに行きなさい、私があなた方を休めてあげます。すべて労す者、重荷を負う者、我に来たれ、我何じらを休ません。いかがでしょうか皆さん。死の恐怖から、平安から、永遠の命から、 それに入ろうと思うならば、あの止める若者のようではなくて、本当に何もかも一切を解き放される、彼はそういうことが必要だったんじゃないでしょうか。彼は罪の悔い改め、罪の告白、そのようなことがなしで得ようとしたからですね。何もかも投げ捨てて、自分の愚かさや自分の弱さや自分自己中心の思いやですね、そのような思いを全部投げ捨てて、投げ捨てて解き放たれて、そしてイエス様の懐に飛び込んでいくということですね。すべて疲れた人、重荷を持っているものは私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあります。はい、皆さん、私たちはこうして教会にやってまいりました。この止める青年のような、そういう立法的なパリサイ的な生き方はしていません。でも道徳的行為からしたら、我々クリスチャンよりももっとはるかに高いレベルの生活をしている人もたくさんいると思うし、彼もそのうちの一人でありました。でもそのような生き方は悲しみながら去っていった。ところが我々はそんな生活はしてませんけど、とにかく自分の弱さを認め、自分の罪を悔い改め、何もかも打ち捨てて神様の懐に飛び込んできたんですね。すべて労する者、重荷を負う者、我に来たれ、我何じらを休ません、ね、我何じらを休ませんと、このようにイエス様は招いてくださいました。はい、そしてですね、もう一度、マルコの福音書の実章に戻っていただきましょう。24節23節から、イエスは見合わせて弟子たちに言われた。裕福な者が神の国に入ることがなんと難しいことでしょう。弟子たちはイエスの言葉に驚いた。しかしイエスは重ねて彼らに答えて言われた。子たちよ、神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるでしょうか。私は今日この箇所でですね、驚いたと書いてる言葉に注目してもらいたいと思います。24節、弟子たちはイエスの言葉に驚いた。26節、弟子たちはますます驚いて互いに言った。この青年が残念ながら悲しみながら去っていった。でも幼子は何もしないで祝福された。弟子たちは、わあ、これはどういうことなんだ、驚いたんですね。そして私たちも信仰に入るときに、どうしてあの金持ちやあの貧困宝石なあの彼が悲しみながら去って、我々のように、私たちのように恥ずかしいようなものが今日ね、大胆にイエス様の前に、すべてどうするもの、重荷を負うもの、我に来たれ、我何じらを休ません、イエス様の懐にやってきているわけですね。これ驚きます、驚きです。こんな我々が神の前に出られて祝福されて、あのように頑張った彼が悲しみながら去っていった。あべこべじゃないかと思うんですけど、そうではない。そのゆえに弟子たちは驚いたんですね。そして私たちも本当にこの礼拝において驚いてるわけですね。 本当に驚き、素晴らしいな、私たちが得た信仰というのは本当に素晴らしいなということをですね、思うわけです。で、はい、ローマ書の3章ちょっとご覧ください。ローマ書の3章3章3章21節、しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされ、神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信ずる信仰による神の義であって、それは全ての人に、信じる人に与えられ、何の差別もありません。全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができる。ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いの上に値なしに義と認められるので、神の恵みによりキリストイエスによる贖いの上に値なしに義と認められるのです。神様の救いの方法は、神様の救いの方法は値なしに、ただ信じるだけで、神様の祝福を頂戴することができるんだということであります。で、この最後にガラテヤ書の5章1節、ガラテヤ書の5章1節、ご承知です。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。あの金持ちは、あの青年は自由がなかったんですね。縛られてたんですね。縛られたままだったんですね。道徳という縛り、縛りですね。でもキリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。弟子たちはこの自由を信仰によって与えられていたんですね。本当に感謝なことであります。この箇所は、今日学んだこの箇所は、お前家帰って貯金通帳を全部引っ張り出して、そして全部解約して、そして神に捧げよう、そういう教えではありません。そういうやり方による捧げ方ではありません。そうではなくて、一切の縛り、ね、一切の罪の要求、一切の恐怖、束縛、そういうものからイエス様を置いて全身で弟子たちのように飛び込んでいく、そのような信仰がこの箇所で求められているのではないかと思います。一言お願いいたします。感謝いたします。ありがとうございます。止める青年は、幼い子供たちが祝福されるのを見て、彼はじっと観察してました。しかし彼は自分を捨てることはできない、自我を捨てることはできない、その中で彼は悲しみながら去らざるを得ませんでした。ところが私たち弱いものでありますけれども、同じような場所に立されて、その縛りを、束縛を、罪の拘束を、イエス様を置いて、十字架を置いて 一切を投げ捨てて従ってきました。神様は生活の必要なものをすべて備えてくださいます。感謝します。どうかこの暑い時でありますけれども、兄弟姉妹の上に信仰の祝福が豊かに与えられますように。皆によってお祈りします。アメン。